高見純作、悲しみ。赤羽の方へ話をしに行った日は、白っぽい春の埃が中空に舞い漂っている日であったが、その帰りに商船電車の長い席の一番端に私が腰掛けて、向こうの窓の外のチカチカ光る空気にぼんやり目をやっているというと、上中座とか田畑だったかで、幼子を背負った一人の若い女が入ってきて、手にはさらに滅法を膨らんだ風呂敷を下げておった。そこで席を譲った私であったが、この頃幼子となると、この私としたことが、決まって斧が細首をねじ曲げたり、あるいは長い首をは一層伸ばしたりしてまで、その幼子の顔を覗いて、そうして、そのあどけなさをば、まあ言ってみりゃ、蜂が騒々しく花の蜜を盗むみたいに、なんとなく心に吸い取り集めないではいられないのであったから、その時も、その幼子に慌ただしく目を向けたことは言うまでもないのだ。どうやら、目が見え出してから、やっと一、二ヶ月ぐらいにしかならないと察せられるその子は、目と目との間のまだ隆起のはっきりしない鼻の上んところに、陰気のような鮮やかな色合いの青筋を見せていて、そのせいもあるんだろうが、総じてひ弱な感じで、顔色もこっちの主観からだけでなく、病弱の青さと見られ、そういう子には、なおのこと、親ならぬ私ながら愛しさがそそられるのである。ところが、その親の若い女なんだが、これはまたどうして骨太の、夫やそっとでは死にそうもない体格の牛みたいなような女で、そして、そういう女にありがちのめまいを催させるような色彩と柄の、それにペカペカと安っぽく光るところの着物を着ている。その背中で、小さな頼りない幼子は、きょとんとした青っぽい目をあらぬ方に放っていたが、するうちに何を見つけたか、弱そうな子でも、やはりくびれはできているその首を精一杯後ろに曲げて、それは、全くもやしの茎がポキンと儚く折れるように、今にも折れはしないかとハラハラするくらいに、無理にのけぞらせて、一心に何かを見つめ出したものだ。何か横の上の方にあるものに、幼子は大変な興味を惹かれてしまったらしいのだ。まばたきもせず見つめているのだった、すぐその無理な格好が苦しくなるのだろう。首を前に戻すのだが、その戻すのが、戻すといった式のものでなく、ガクッと首を前に倒す。いいえ、ぶつけぶっ倒すのだ。そうして、鼻をぺちゃんこに潰したまま、母親の襟に顔をうずめ、しばらくはそうして、ふうふうと息をついている。この幼子にとって、仰向いて見つめるのは、それこそ大変な労苦であることを、それはありありと語っていた。とまた首を持ち上げ、首を折るみたいにして仰向くのであった。そうして再びガクッとやる。はて、何が一体そんなにまで幼子の心を強く捉えたのかと、私は心穏やかでなく、幼子の視線をたどるというと、席の横に一人の背の低い青年が立っていて、その男の顔を見つめていることが分かった。去りながらその顔は、至ってありきたりの造作であって、別に不思議な顔というのではなかった。けれど、いかにも不思議そうに幼子は見入っているということを、青年は早くに気づいていたらしく、青年らしい羞恥と困惑を抑え隠して、さりげない風をあえて装っている表情であったが、ここでまた私の吟味的な視線をニキビの吹き出た方に感じると、もはや我慢がならぬといったごとくに、 苦虫を噛みつぶしたような顔をした。とその瞬間、私は、ああそうだと密かに合点をした。青年はセルロイド製の黒い縁のメガネをかけていた。確かにそのメガネに幼子は惹かれたのであるらしい。やがて幼子は小さな手まで上へ頼り投げに差し伸べ始めたが、その手の動きも私の推測の誤りでないらしいことを告げていると私は知った。幼子の春の目のような可愛い手はしかし十分に上がらず、空間を模索的に動かしているうち、青年の洋服の袖を捉えた。すると、この幼児を身辺に持ったことのないらしい青年は、すっかり照れて、冗談じゃないよと言った風にすげなく、だが、そうあらわに引っ込めるのも大人げないといった様子で、静かに手を引くと同時に、幼子は例のガクッとやるやり方で顔を伏せた。ちょうどその時、電車は駅に入り、青年は降りてしまった。そしてまた電車が動き出すと、その同様に促されたごとくに、幼子はやおら首を上げて、不思議な眼鏡を観察すべく上を見たはいいが、さあ大変。大事な眼鏡は消え失せている。今までちゃんとあったものがあっという間になくなるとは信じがたい。そういった目を幼子は向きになって向けていたが、やがて何とも言いようのない悲しい顔つきをしたと思うと、それはすぐ無残な歪んだ顔になり、ヒーヒーと泣き出した。その泣き声が、抗議的な、爆発的な、共感的なものならいいんだが、いかにも弱々しい、低い、耐え入るような悲しいものであったのも、私の心をひとしお苦しめた。若い母親は、ああ、よしよしと言って背中をゆすぶり、その体躯にふさわしい勇ましい振り方をするもので、幼子はガクンガクンと首をガクつかせて、そして泣き続ける。泣き続けるので母親は、ああ、よしよし、もうすぐだよ、上野に着いたらやるからね、と言って、自分の人差し指を幼子の口に突き込んだのであったが、どうやらそれはおしゃぶり代わりにあてがうつもりらしく、幼子の泣き出した事情も、やるせないその悲しみも知らない母親は、一途に幼子が空腹から泣いたものと返したのであろう。幼子はそんな汚いおしゃぶりは拒否したけれど、荒いゆすぶりに脳震盪気味になったのか、連続的に泣くのは控えて、時々泣く泣き方に移っていった。その頃は、私もそうじろじろ見るのは悪いような気がして、心ならずもそっぽを向いていたのだが、やはりどうも気になって、さりげなく横目で覗くと、幼子の顎の下にあるべきよだれかけがずれていて、よだれが母親の晴れ着の襟を汚している。これはいけないと直してあげようと仕掛けたとき、女は隣にいる、草色のズボンを履いて、上はシャツだけの若い男に話しかけ、その言葉は、そのまだまるで若い男がどうも幼子の父親であるらしいことを私に知らしめ、そうなると言うと、私のしようとすることなどは、当然その若い父親のすべきことであり、それを男をさておいて私がすることは、何か恥をかかせることになる恐れがあるということを私に知らしめた。そこで私はやめたのだが、しかしその若い父親は泣きじゃくる幼子に点で目をくれようとはしないだけでなく、うるさい幼子の存在に腹を立ててさえいるかのような顔をツンと横に向けている。そうして襟は汚されるままで、言い換えると、幼子はその悲しみをついに察してもらえず、一向に顧みられないままで、いつか上野へ着いて。さて私はこれが最後だと 別れの挨拶を幼子にかけようとするみたいな思いで改めて目をやると言うと、幼子は母親の濡れた襟にぴたりと頬をくっつけて、何か自分から諦めた、そんな安らかさで目をつぶって、そして自分の下唇を口の中に食い込ませ、乳の出ないそんなものをチクチクとしきりに吸っているのであった。幼子の悲しみが、いや、悲しみとは常にこういうものなのであろう、悲しみが、じーんと私の胸に来た。幼子が車内から去ったずっと後も、私の心には深い悲しみが残されていた。それは、幼子への哀れみというのでなく、いつか私自身の悲しみというのになっていた。